私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。仏の顔も三度まで、このような表現がございますけれども、いえいえ、聖書は七回までと、許しについてキリスト教の方がより寛容である。今日の日課はそういうことを言っているわけではありません。主イエスが答える、七回どころか七の七十倍までも許しなさいとは、さらなる寛容を求めているということでもないのです。7の70倍は490となりますが、7回どころか490回許しなさい、このように言っているわけでもないのです。それは完全に許すことを意味しているからです。許しについて何回まで許したらいいか、このように考えるなら、それは最初から許しについて限度を設定しているということではないでしょうか。そこには何回許すという思いの前提として、最終的には許さない、そういう思いが見え隠れしているのがわかります。ですから、それは決して完全に許すということにはつながらないんです。今日ペトロが問いかけているのは何回までかということであり、そこには上限が設定され、つまり許さないことが前提にあるということがわかるんです。それに対して、主イエスは限度を想定しない完全な許しについて教えているわけです。神の許しというものがそういうものだからです。ペトロが問いかけているのは人の許しについてであり、主イエスが答えているのは神の許しについてであり、今日イエスは私たちを神の許しという人間の大前提の中に生かされている、そういう事実を教えているのです。主の祈りを通して祈りについて考えてみましょう。ご存知のように、主の祈りには許しについて祈るように教えられている箇所があります。私たちに罪を犯した者を許しましたから、私たちの犯した罪をもお許しください。この祈りについて、いろいろな解釈といいましょうか、受け止め方、理解というものがあるでしょう。第一に、許しの条件ということです。許しましたからお許しくださいとなると、それは条件と受け止められるわけです。誰かを許すことが自分が許されるための条件であるかのように、確かに聞こえます。第二に、許しましたと祈ることに対し、許せていない現実が祈りの妨げにつながるということです。いずれにしても以上のような理解は、許しについて限度を想定していることになるのではないかと思うんです。人の思いに従った理解であるということです。 これに対し主イエスが教えている許しが完全な許しであるということからするなら、当然同じ主が教えられたこの祈りについても完全な許し、神の許しが前提となっているに違いないんです。神の完全な許しを前提として、そのような許しを祈る私たちに教え、求めるようにされた主イエスの思いを踏まえて、主の祈りに見る許しの目、許しに目を向けると、それは決して許しの条件ではないということもわかります。完全な許しは、まず何よりも神の側から起こるのであって、それは私たち人間が誰かを許したかどうかに一切影響されないからです。そうではなく、完全な許しを示された神の御心、しかもキリストの十字架の死によってもたらされた完全な許しをいただいた私たちが、その神の許しに、完全な許しに動かされて、完全に許すものへと変えられるということであります。主の祈りを通して教えられているのは、とても完全な許しをなすことなどできない私たちが、ペトロに代表されるように、許しに対して何回までと初めから制限を設けてしまう私たちが、繰り返して祈り続けることで、神の完全な許しの中にあって生かされている、自らに出会っていくことができる、これが主の祈りを祈る目的なのかもしれません。今日の福音の日課に目を向けますと、三つのキーワードが挙げられるでしょう。第一は、完全な許しの完全にであります。この言葉は日課に示されている例え全体で、違う表現を含め散りばめられているのがわかります。それは全部であり、帳消しであり、全部帳消しであり、すっかり、これらの表現になります。こうして、例えに見る返済は、全部が求められているのであり、それに対応するように、返済の帳消し、すなわち、許しについても全部、完全にと言われているのです。このように、全部、完全にという許しが語られているのは、人が思うように許しは回数ではないということを明らかにするために違いありません。第二は、許すという言葉であります。それはペトロの問いかけに始まり、イエスの教え、そして例えの中でも繰り返して用いられています。許しについて、すでに触れましたように、人は何回までと問いかけ、制限を設け、制限までは繰り返されるものであるかのように捉えているんです。そのような許しは、相手の罪をいつまでも覚えているということではないでしょうか。これに対し主イエスは、神の完全な許しに目を向けるように教えるのです。神の完全な許しは、一度許した罪を、しかもキリストの十字架によって許した罪を思い起こしたり、蒸し返したりして私たちを責めることは ないからです。第三は、憐れみという言葉です。これは例えの中でも、哀れに思って彼を許しとあるように、許しへと人を向かわせる感情になります。良いサマリア人の例えなどにも見られますが、この人は傷つき倒れている人を見て、哀れに思い近寄ったのです。そしてその人のためになせることをすべて成したのです。つまり、哀れみは人を許すことへ、そして人を愛することへと促す神の働きかけなのです。完全なる許し、それは哀れみから起こる。これが今日の日課を通して、主イエスが教えられていることでありましょう。マタイは6章で次のように書いています。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。父の完全さについて、この直前で、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださると語り、父の天の父の完全が人の態度や行いといったものに一切影響されないことを教えているのです。それから考えるならば、完全な許しとは、人の行いや性質によって区別されない許しのことであり、それは憐れみが動機となるのであり、その憐れみとは神から出るものであるということなのです。説教題を決めるときに、許しの形という、表現しようと思ったのですが、形についてどの漢字を使うのが適当か少し思い悩む時間がありました。お願いします。左と右に形という文字がありますが、このどちらを使うのがふさわしいのかわからず、インターネットでそれぞれの意味を調べてみました。日本語早わかりというサイトがあって、それぞれ説明を見つけたのでご紹介しつつご一緒に考えたいと思います。次にお願いします。まずこの形ですね。形は物の形、物の姿、形、ありさまという意味、フォームですね。野球でピッチャーが投げる形、フォームと言いますけれども、例えばそういうのがこの形を使うのだということです。神の許しは、その憐れみから起こることを表現したいと思っていたのですが、その次に行きましょうか、まず。はい、こちらの形。この形は何かを作るときにその元になる形、原型ということですね。ケーキの型とかそういう形、ものを作るときの形です。で、神の許しはその憐れみから起こるということをこの表現したいと思っていたわけですが、この形、二つの形の場合、どちらの場合も、私の中では決定だとはならなかったのでした。第一の形、次をお願いします。第一の形に従うならば、それは、許しが、すなわち、憐れみ、ということになるでしょう。そして次をお願いします。第二のこの形が、もう一つお願いします。戻ってください。戻れます。これ、漢字を間違えてままですね。ごめんなさい。二番目の形という、あれですよね。ケーキの型の方の。これは、憐れみが、許しに、という述式になって、より近いように、 思われるのですが、まあ、これは原型という意味でありましたから、そこに動きというものがこう出てこないと感じたわけです。で、あれこれ考えているうちに、創世記にある人が創造された場面を思い起こしたわけです。神はご自分にかたどって人を創造された。神の形であります。次お願いします。この形が意味するのは、物の形、かたどる、似せて作る、またその形となっていました。第一に示した形は物の形とその形を意味し、それ以外ではない。第二の形は何かを作る時の原型を意味し、第一のものより別のものが入ってくる余地があるわけですが、型があってそこに憐れみを流し込むと許しになると、その感情の動きというものが感じられないわけです。これに対し、この最後に示した形は神の形にかたどるというように、この動きがここに感じられるわけであります。動きがあるということは、そこにその主体が示されているということであります。聖書によるならば、それは神ご自身であるということがわかります。神がその憐れみをもって許しを形作られた。これが説教題として許しの形という文字を選んだ、次第であります。ありがとうございました、まあ、しかしこのように説教題を決めた時点で、私の心はもはや別のことに向けられていました。形という表現をどの漢字で表現するかということよりも、神の形として作られた私たちの存在、これに目が向けられていたのです。先週の福音の日課において、兄弟への忠告が進められていました。それは自分のためというよりも、まず兄弟に罪が残り、兄弟が死ぬことがないようにするためだということも、旧約聖書から明らかにされたわけです。それはエゼキエル書に、神の御心が罪人が死ぬことではなく生きることにあるからとわかります。それに続く今日、私たちが許しについて教えられているのは、ここにも罪人が死ぬことではなく生きることが望まれる神の御心が完全な許しにあるということなのです。私たちが神の像に、形に作られたのは、神が私たちを愛するためなのですが、ここで言う私たちとは、私たちが考える私たちとは違っているのです。神が作られたのは当然、すべての人に違いなく、神に作られた私たちと、そうでない私たちとがあるわけではありません。神を信じる私たちと、信じない私たち、あるいは教会の内側にいる私たちと、外側にいる私たち、私たちの目には数々の枠があって、それによって人は、私たちは区別されているように映るのです。しかし、それら数ある枠をすべて囲い込む大きな枠が、神が私たちを神の形に作られたという枠なのであり、すべての人はそこに招き入れられ、紛れもなくこれが神の御心なのです。罪人が死ぬことではなく、立ち返って生きることを望まれる神が、 私たちすべての人を神の形に作られたのは、すべての人が神にあって生きるためであります。旧約聖書を通して知らされるのは、罪を犯した人は動物の犠牲によって、罪の許しを、この私を受けるということで、人の行いによって神をなだめ、結果として許しが起こると考えられたわけです。しかし、主イエスが教えているのは、人の行いが罪の許しへと招き入れるのではなく、神の憐れみによる許しが人を許し、人を生かすのです。あなたが神の形に作られたのは、あなたを憐れみ、罪の許しを実現して、あなたが生きるようになるためです。そしてそのあなたが、主の恵みのうちに許され、生かされているのは、あなたを通して誰かが、神の憐れみをいただき、許されて生きるようになるためなのです。このような、神の完全な許しに、神の完全な許しに基づいた互いの許しにおいて、天の国が私たちの間に実現するのです。私たち教会の交わりは、人の思いに従うのではなく、この神の思いに耳を傾け、祝福を受け、すべての人々が生きることを願う、神の御心を実現するために、今日も日々の生活へと使わされていくのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。